ルカによる福音書2章8節から。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にある。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださった、その出来事を見ようではないかと話し合った。そこで、急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝かせてある血の身を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は見た。羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りであったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。本日の説教題、栄光神にあれは、ルカによる福音書2章14節から示されました。新共同訳新約聖書の103ページになります。13節、14節をご覧ください。突然、主のご降誕を告げ知らせる天使に、天の大軍が加わり、神様を賛美しています。意図高きところには栄光神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天の大軍は主なる神様のご栄光を褒めたたえ、この世界に平和が実現されると告げます。平和はイエス様が成し遂げてくださった罪からの解放によって実現されるのです。神様の救いのメッセージは10節にありますように民全体に告げられています。神様の救いは確かにこの世界のすべての人に与えられています。しかしこの救いが救いとして本当にわかるためには、神様の御心にかなう人とされる必要があります。神様の御心にかなう人は神様のご栄光に照らされ、恐れおののく人です。全能にして、聖なる神様の御前で、自分は恐れおののくしかないと分かっている人です。主なる神様が使わせてくださったお方を、救い主キリストと心から受け入れる人です。私たちは、この世界に平和が実現されるために、神様の御心にかなうものとなるように、神様に求められているのです。 ルカによる福音書2章8節9節をご覧ください。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。羊飼いたちは野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていました。狼や盗賊が襲ってくるかもしれない恐れの中で夜通し羊の番をしていました。羊飼いたちはいつも恐れや不安と向き合いながら暮らしていました。そんな羊飼いたちにある夜、突然天使が近づいてきます。そして主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れます。この恐れは暗い夜の闇の中で羊飼いたちがそれまで抱いていた恐れとは違う恐れです。主なる神様がそこにおられる、印である主の栄光に照らし出された自分たちは死んでしまうのではないかという恐れです。人間には計り知ることのできない全能の道からを持っておられる主なる神様への恐れです。神様への恐れの前にそれまで彼らが抱いていた恐れは吹き飛んでしまいました。それは彼らが神様を心の底から恐れ敬っていたからです。10節から12節には天使が羊飼いたちに告げた世界で最初のクリスマスのメッセージが記されています。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使は神様を恐れ敬う羊飼いたちに恐れるなと言います。世界で最初のクリスマスのメッセージの最初の言葉は恐れるなです。ユダヤ人社会の中で最も貧しく最も低いとされていた羊飼いたちに恐れるなと世界で最初のクリスマスのメッセージが伝えられました。天使はこの世界のすべての人に与えられる喜びに満ちた救いのメッセージを告げます。今日ダビデの町ベツレヘムにこの世界のすべての人のために救い主がお生まれになった。このお方こそ主メシアなのです。今日はイエス様によって開かれる決定的な救いの時の到来を指し示す言葉です。主メシアというイエス様の呼び方は新約聖書ではこの箇所でのみ用いられます。ベツレヘムに救い主イエス様がお生まれになり決定的な救いの出来事が起こったのです。イエス様が救い主であるという印はお生まれになったお方が布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子であることです。血のみ子が布にくるまって寝かされていることと貝羽桶の中におられること、この二つの印にはそれぞれ次のような意味があります。 布にくるまって寝かされている血のみごは、生まれてくる他の血のみごと同じように弱く頼りありません。母が凍えないように布でくるみ、死なないように乳を与えなければなりません。イエス様は何も持たず、何もできない血のみごとしてこの世界にお生まれになり、何も持たず、何もできない一人の人として十字架の上で息を引き取られたのです。貝羽桶はこの血のみごがこの世界に住む場所を持たないことを指し示します。この血のみごには泊まる場所がなかったのです。このお方は後に、狐には穴がある、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと言われます。イエス様はこの世界には住む場所を持たず、この世界から排除されるお方なのです。それはイエス様が罪から隔絶された聖なるお方であられるからです。聖なる聖なる聖なる万軍の主に属する神様の一人、救い主キリスト、子なる神様であられるからです。まことに聖なるお方であられるがゆえに、罪に満ちたこの世界から排除されるのです。神様は何も持たず、何もできない血のみごとしてこの世界にお生まれになり、この世界から排除されるお方によってご栄光を表されるのです。このお方によって世界とそこに住むすべての人を罪の生み出す死と滅びから救い出されるのです。15節で、天使たちが離れて天に去った後、羊飼いたちはどうしようかと話し合います。そして、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと決めるのです。羊飼いたちはその地方、つまりベツレヘムの東側の土地で羊の番をしていたようです。羊飼いたちの多くは土地を持たない農民、小作農でした。農業だけでは暮らしていけないので羊の番をしていました。羊飼いたちは町に住む羊の持ち主たちに雇われ、羊を預かって育てていました。家を離れて洞窟で寝起きしながら羊の番をしていたようです。安息日に仕事を休んで町の街道へ行き、礼拝を守ることなどできません。実会の安息日を心に留め、これを聖別せよ、せよという戒めを守ることができないのです。羊飼いは立法から外れてしまっており、社会的な身分が低いばかりではなく経済的にも貧しかったのです。しかし羊飼いがもともとそうであったわけではありません。イスラエル王国の第2代の王となったダビデ王は羊飼いであったエッサイの息子です。紀元前千年頃、ダビデ王の頃の羊飼いは自分たちで羊を持ち育てていたようです。ところが千年の間に羊飼いの位置づけは全く変わってしまいました。この間にイスラエル王国が建国され、ダビデ王とソロモン王の頃に繁栄しますが、 ソロモン王の死後、王国は北と南に分裂し、まず北王国イスラエルが滅亡します。南王国ユダは新バビロニアに滅ぼされ、南ユダの人たちはその首都バビロンに連れて行かれ、約50年の間そこで捕囚の民となります。この人たちが後にユダヤ人と呼ばれるのです。ペルシャによって新バビロニアが滅ぼされると、囚われていた人たちはパレスチナに帰ることを許され、エルサレムの神殿と城壁を再建します。しかし、すべての人がパレスチナに帰ったのではなく、多くの人たちはより豊かな生活を求めて離散の民、ディアスポラとして世界の各地に散っていきました。離散の民となった人たちが大切にしたのは律法を守ること、特に安息日を守ることと血を抜いた肉を食べることでした。そのために人々は町に集まって住むようになる。パレスチナでもそれができない人たち、農民や羊飼いなどはユダヤ人社会において低く位置づけられていったのです。このようにして社会の底辺に置かれていた羊飼いたちは、天使の知らせを聞くと急いでベツレヘムへ行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てます。マリアが天使ガブリエルの告知を受け入れたように、天使のメッセージと天の大軍の賛美を受け入れ、そこに神様のご栄光を見るのです。貝羽桶に寝かせてある血の実子こそ救い主であられ、このお方によって人間の罪が許され、この世界に誠の平和が実現されると確信するのです。17節18節には、その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちの話を不思議に思ったとあります。羊飼いたちは御心に従って天使の知らせを、救い主の誕生を人々に伝えます。聞いた人たちは羊飼いたちの話を受け入れることはできなかったようです。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていました。マリアもまた天使からの告知を受けており、今起こっている出来事はすべて神様の御心であると受け入れ、御心に従って生きる思いを深めていたのでしょう。そして羊飼いたちは見聞きしていたことがすべて天使の話した通りであったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったのです。この羊飼いたちこそが御心にかなう人です。栄光神にあれと神様を褒めたたえ、この世界に平和を実現するために神様を信頼し、神様の御心に従って歩みゆく人なのです。私たちはクリスマスのこの時、天使の告げる大きな喜びの知らせを受け入れ、御心に従う人とされたいと思います。そして神様をあがめ、神様のご栄光を賛美しながら、誠の平和の到来を人々に 告げ知らせるためにそれぞれ与えられた場所へと使わされてまいりたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ私たちをクリスマスのこの時、天使の告げる大きな喜びの知らせを受け入れ、御心にかなう人としてください。神様をあがめ、神様のご栄光を賛美しながら、まことの平和の到来を人々に告げ知らせるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。